この番組はイオシスの提供でお送りいたします。
イオシスファンボックスやってます。支援者限定記事ではのの日常雑記、たくやの旅行記など少し長めの文章や写真が見れるのだ。月額333円の課金でイオシスメンバーに行こう。お飲ませよ。
イオシスファンボックスでスープカレープランやってます。支援者限定の秘密の音楽ファイルや動画をゲット。月1のオンライン飲み会に参加できるぞ。月額1000円の課金でイオシスメンバーにスープカレーを食べさせよう。
18周年のイオシスショップはピクシブブースで営業中。送料は全国一律500円。わかりやすいし安いのだ。スマポンが真心込めて発送します。ぜひご利用ください。
はい、こんばんは。
こんばんは、
ミクです。
ミクです。
342回ミコラジ、3月の今日は12日
火曜日でございますね。
はい、ね、2024年も無事6分の1終わったということで。
早いんだよな。そっか、6分の1以上終わってますね。
6分の1以上終わりましたね。
やばいですね。
残り4分の1ですよ。
わお、
やばいですよ。
そんなにだった
毎回言ったけど、やばいですよ。
ねえ、時の流れって早いですね。
そう、いやでもお前今年の春に関しては
ふんふん、
ね、あれじゃないですか、花粉症の治療を始めたっていうのをね。
そうなんですよ。ついにですね、耐えかねて、あんまりのしんどさに耐えかねて、根本的に治療ができる方法はねえのか。まあそれまでもね、だから下の、下の方にシダとか杉とかの花粉みたいな物質を入れてなんか慣らしていくみたいなね、
いわゆる舌下治療ってやつだな。
そうそうそうそう、そういうのは昔からあったんですけど、そんなの5年も6年もやってさ、杉にしか効果がないとかさ、悲しすぎるし、もうたんでしょって思って、毎年薬で治療してたんですけど、いや他に治療法はねえのかって思って、まあ調べたところ、最新の花粉治療みたいなのがね今あるらしくてですね、なんだっけな、玄関作療法っていうやつで、
はい、
注射をね、6回打つ、1週間に1回から2回のペースで合計6回打つ治療なんですよ。
なるほど。
そうで、杉とかだけじゃなくて他のアレルギーにも効果的っていうやつででしてね、なんだっけな、ヒスタグロビンってやつを私は注射してるんですけれども、しかもなんと保険的。
おお、すごいじゃないですか。
すごくないですかっていうのをね始めました。
ごめん、冷やし中華みたいに言わないで、なんかその
ヒスタグロビン始めました。
初めて
けど始めました。
いや、まあ確かにな、お前の舌がな、草だらけになるよりはあれな、それで根源的に治るんだったらいい治療なのかもしれんが、ただ、少なくともお前もだって今年に入るまで知らなかったんだろ、その治療法。
あ、知らなかったです。
でネットでググって花粉つらい助けてみたいな感じでググったら出てきたって感じ。
そうそう、出てきて、でやってるクリニックは結構限られるので、やってそうなところで一番職場に近いところを選んだんですよ。
なるほど。
そう、やってそうなところっていうか、やってるところで、
はいはいはい、
それで予約しようと思って電話したんですよ。
はい。
そしたら、もう予約いっぱいだから突してって言われて、わかりましたっつって。
お前の得意なやつじゃん。
そう、病院に
突得意じゃん、お前。
はい、突してきました。突して、注射を打って助けてくれって受付で言ったら、予約してますかって言われて、突しろって言われましたって言ったら。予約いっぱいだから突してきてくださいって言われたんで突しに来ました。
ほう。
言ったら、なんか1時間後にまた来てくださいって言われて。
おお、まあまあ、でもお前にとっちゃもう待つわな、それな。
うん、あ、そうそう、
もう1時間だろうか2時間だろうか待つわな。
しょうがないなって思って、なんか整理券渡されて1時間後にそれ持って1時間後に凸してくださいって言われたから、また凸しに来ましたって言ったら、じゃあここからお待ちくださいみたいなこと言われて、さらにそこから待たされて、いやー、それでなんかカウンセリングを受けてアレルギー検査を受けて、
はい、
で注射みたいな感じ、
はいはい、
要はそのいくつかせ治療法があるんだけど、自分に合った選択をしてくださいみたいな。
おう、
そうだからこれ私が選んだ治療法以外の注射とかもあって、人によって選ぶものが違 う,
いう、基本的にもなんか注射を打つのは変わんないか、
なんかね、薬の人と注射1回で済むんだけど、要は考え方とか治療の方針が全然違う注射、ステロイド系かなんかの薬で、はい、一時的に体の免疫を下げて、結果花粉に対してもあんま反応しなくなる
みたいな。あ、鈍感になるってことね、要はね。
あ、そうそうそうそう、はい、で効果が3ヶ月くらいしか続かないやつでも1回です。
お前も根治を目指して、
はい、
6回コースを
6回コースを選んだんですよね。これで効果がなかったらまあ2クール目に突入するんですけど6回1クールなんで。
で、いや、まあいや、ちょっとそのね、こんなに その話はさ、ね、お前の中で多分今年の、はいはい、令和6年のホットトピックだと思うから、春の
間違いない。
そうなので、ちょっとこれは掘り下げていこうと思うわけだけど、
そう、多分ね、やって今年やってよかったことトップに君臨してくるんじゃないかなっていう予感がしてるんですよ
今んとこね。
今んとこね。
え、でさ、そもそもさ、ごめん、さっきさ花粉やばい助けてみたいな感じでさググったんだろって言ったら、それ本当にそうやったの、お前。
あ、そう、花粉やばい、
助けて治療
こんちみたいな、
死んでしまうとかで検索し出てきた、舌下治療と並んでそれが出てきた。
あ、そうそうそうそうそう、そ
したら
なんか花粉、まあ、花粉やばい注射とか花粉コンチ注射、
あれだ、やばいは検索ワードに入れちゃダメだよいや、花粉一気に IQ が低くなるから検索の結果がすげえバカみたいになるから、それやると花粉やばいとか言い始めたら
突然こう X のツイートとかが引っかかってくる。ツイートって言わないね、ポスト
だよ。あ、そうだよ、そう、やばい人たちの悲鳴が上がる。
そう、悲鳴ばっかり引っかかってくるから、こりゃいかんと思って。
まあ、どう、でもあれだね、本当インターネットに助けられてんな、お前な。
いや、もうインターネット最高ですよ。
いや、でだ、でだ、で実際さ、今お前その6回ワンクールでさ、
はいはい、
何回受けたのよ、このラジオ収録してる3月の12日時点で、
ね、さっき3凸目を受けてきました。
ああ、なるほど。これは何日間隔で1回とか、そういう感じ。
大体中3日空けてくださいって感じ。
あ、お前ピッ、もうすげえじゃん、やり手のピッチャーみたいだよ、本当に。
やばいでしょ。だから先週の火曜日だったかな、先週火曜日から始めて3凸目です、
ね、あ、で今だから6分の3終わったわけじゃん。
そうです、
ね、で まだ6回ワンクールだからさ、
うん、
あれなのかもしれないけど、どうなのよ、その、まあ、受け始めてとはいえさ、まあ、1週間今日経ったわけだろ今、
うん、
で実際のとこお前の体に起きてる異変は。
まあ聞けよキム、俺は無敵の肉体を手に入れたかもしれない。
お前その、あのさ、ごめんごめん、すげえマウントの取り方してきたけど今音声でしか伝わってないリスナーには申し訳ないんだけど、こいつの今の顔の、ま、ムカつくこと、ムカつくこと今どうした、じゃあ聞いてやるよ、聞いてやるよ、どうした。
はい、いや、まあ聞いてくれよ。まず一つ目を打つじゃんか。ほいで、一つだと弱いから、
はい、
目の前の困ってることをすぐには改善できないって言われて、
まあそうな、
で、夜寝る前に1回だけ飲む薬、
はい、
みたいなのをもらったんですよ、
はい、
で、まあもともと自分が使ってた薬、
はい、
も持ってて、
はい、
切り替えて使ってねって言われて、
はいはいはい、まあ置き換えですよね、だからね、
置き換え、まあまあ併用しても大丈夫なんだけど、
はい、
で、その薬に切り替えて夜寝る前に飲むんですよね。
はい、
飲んで朝起きるじゃんか、
ええ、
目がパリパリ言わないんですよ
目ちゃんと開く、
目がね、まあ、厳密に言えば右目が若干パリパリするんだけど、
ただ今までみたいに開かない状態、
あ、そう、両目開かないではなく左目はねパリパリしなかったんだよ。
おー、ちゃんと開いた、
開いた、
やばいね。
右目は若干パリって開いた、
ていうかさ、だって受けたその翌日の話だろそれ。
あ、そうそうそうそうそう、
一突目の。
そう、
すごいね、
やばくない。
もうだから、ね、お前も明らかに、あ、これは楽になってるって明確に体感できるレベルのやつだろ。だ
ってめっちゃ楽になりました一回受けただけでも。これね、花粉のスプレーと、なんだ、あとはまあ普段飲んでる薬がどうしても辛くなったらそれ使ってって感じで、でも基本的に1日にね 2回とか飲んでた、 2,3 回飲んでたのを、あの飲む日でもね1日1回で済むようになりました。
お、1突目でいきなりその効果が。
そうで、2突して、あの2突目はでもそんなに変わんなかったかな。
お、
うん、
まあただあれだよな、もうすでにだからそのさ施術を始めてからさ、もう明らかにもういきなりあのあれだろ、あの症状が軽減されてんだろ。
あ、そうそう、まあでもね2突目してからはね目がねほんとパリパリ言わなくなりました。
あ、そうですか。
うん、ほとんどに右目若干って感じだけど、
はい、
でもあんまりパリパリパリって言わなくなって、
ええ、
あとは鼻水が止まらないってこともまあなく、な、まあ、何回か繰り返し噛めば一旦止まるみたいな。
ああ、そうですか。あれ目のかゆみとかはどういう。か
ゆみはねあります、やっぱり。
ああ、
目のかゆみはあるんだけど、あのかきむしるほどじゃないっていうか、
かゆいなっていうぐらい、
かゆいなーって。
ああ、じゃあ分かった、今まで、じゃあ掃除でさ、今さ3突終わったわけじゃない、
うんうんうん、
でその目だの鼻だのまあいろいろあるわけだ、花粉症の症状ってな、
うんうんうんうん、
その辛さを10とした時に今いくつさ、大体
今はね5くらい、
半分じゃん。ど
っち5か6かってとこかな。
お、じゃあ俺じゃん、少なくともだからお前にか食らってるキダメージが半分だということだろうよ。
あ、そうそうそうそう、そんな感じ体感。まあね、
さすがフバーハだ、フバーハ。あ、そう、あ、いや10のは違うんだよこれ。今日は非常にアカデミックかつね、あの医療に寄り添った、お前人柱なわけじゃん、だってその花粉症、新しい花粉症治療の。
まあ、せやな、あの本当最新の花粉治療ですみたいなこと言ってたから、確かにそう。
だからそれの今だからまさにこれさ、やり始めた人柱だろ今。
まあそうです
ね、あれだよ、レーシック初めて受け始めた人みたいな感じで、だから
そんな感じだね。
うん、だから
さすがにね、あの薬を一切使わないとか目薬なしで生活しろって言われるとちょっと厳しいなっていう感じではあるんですけど、
あの
明らかに薬の量は減りましたし、
うん、
目薬をさす頻度も減りました。
ああ、まあてか多分あれだよな、シンプルさ、その起きてる時は鼻水とさ目のかゆみでさ、寝てる時にそのさ、あのね、目がパリパリになるとかさ、
うん、
要はその涙が出まくってて目やりだらけになるみたいな状態が少なくともダメージが半減しているっていうだけで、
半減しますね、だいぶ楽です。
で、だからこれがだからあれだろ、今3突なわけだでさ、これが6突までやると、
うん、
まあ、もうちょっとダメージが減るかもしれない
かもしれないですね。
だからそこら辺はだからやってみなきゃわからんって話だよな。
そうそう、だからそれまでこう朝起きたら寝てる間に目かい吐きまくって目が真っ赤で、なんか痛がゆい、痛いのにかゆいみたいなの、
はいはい、はいはい、まあ無意識にやってるからね。
そう、なくなりましたね。
あ、そうですか。
なんか普通の状態を維持できる時間がめっちゃ長くなりました。
あ、よかったじゃないですか。
いや、よかった、やってよかった、やってよかったことナンバーワン決定ですよ。まあ、あの効果がどれだけ持続するかっていうのは本当個人差があるから、続いてくれるかっていうのはわからないんだけれども、あとはそのなんだ、人によって受けられる人と受けられない人がいるから、
まあまあまあな、あれだよな、アレルギーあの物質を なんか、まあ、鈍感にさせるのかなんか知らないけどさ、受容させないか、
あ、そう、感度を下げるみたいな感じらしいんだよね。ただその過去の病歴とか、その感染症にかかってるとか、なんか人によってやっぱね適合不適合があるみたいで、あとその体質だよね、もちろん。で、私は検査の結果、あのかなり適合している、その治療法に適合している体質だったっていうことで効果が出やすかったのはあるかもしれない。
まああれだよな、多分そのさ、あと10年もすりゃさ、
うん、
それがなんかね、あの簡易な飲み薬になったりとかさ、誰でも受けられるインフルエンザの予防接種みたいになるかもしんないけど、
インフルも鶏卵アレルギーの人は無理やで。
いや、た今はさ、そもそもだからその何、ちゃんとしたしっかりしたカウンセリングをしないと、まあ要はね、あの今受けてるやつら多分全員人柱だから、ちゃんとしないといかんだろうと、
うんうん、あとはそのなんかね、製剤、あの 要はその薬注射の使う薬がなんかね、あの人、うん、人の血液由来の成分らしいから、うん、あのなんていうの、理論上もその血液感染のリスクをゼロということはできないっていう、
あ、まあそうな、
そう特性がありますって言われて、うん、あのただあの過去50年とかなんか一回もそれは起きてないらしいっていう。
逆に言えばさ、それ50年もさ、人何あの、まあ、マウスだったりラットだったりわからんけど、
なんかね、他の関節痛かなんかの治療で使ってたとかなんとかっていう、あれらしいです
ね。まあでもあれだよな、だってさ、突して予約いっぱいで突してくださいで1時間か2時間待たされてるってことはさ、今だから巷で大人気な治療なわけだろ、それ。
まあ、その治療を選択してる人ばっかりじゃないと思うけどね。
うん、まあ少なくともだからそのさ、あの、お前と同じかそれ以上のさ、やばい重度の患者とかさ、
うん、
ね、花粉症患者みたいなさ、人からすればさ、うん、もうメシアみたいな状態で、で、それが多分ネット伝いで伝わって今そういう状況になってるわけだよ。
マジメシアだよ。
でじゃああとはだからそんねミコラジ別にさその PR 案件やってるわけでもなんでもないからさ、
なんでもない、あの完全に個人の感想です。
じゃあまあだから個人の感想、薬事法に基づく個人の感想です
よ、個人の感想です。あの本当にやりたいと思った人はね、あのちゃんとカウンセリングがあったりとか、その上であの検査を受けて適合するかしないかっていうのを病院で判断してくれると思うので、まあまあご興味があればぐらい
で、その上でだから忖度なく言えば、それによって例えばさ、いや要はただ受容体を鈍感にさせてるっていう話だとするとだ、
うん、
なんか体への副作用とかないの、お前今のところ
ないね。
お前が鈍感になっただけなんじゃねえのか。
いや
なんかあるだろ普通。
左腕が痛えなってぐらいかな。
注射の後だろそれ。
まあまあ、あ
れでもね、ワクチンの時と同じだろ、だから
で、まあ、若干痛いかなぐらいだな。
痛い、
ほんとにね、今はね、若干違和感あるかなぐらいで、そんなに痛くはないんだけど、やっぱり打ってしばらくは痛いですね。
まあ、それはだってなんかインフルエンザだってさ、コロナワクチンだってさ、うん、そうだったもんな。
あ、でもね、その2つに比べたら全然痛みは少ないです。
あ、そうですか。
うん、全然少ない。楽です。
いや、そう、なんかね、あの、ほら、ここ、ね、さっきも言ったところで別に企業案件でもないしさ、別に我々医療のさ、ど素人だからさ、なんか体の副作用とかっていうのもね、こうつまびらかに言ってた方がいいかなと思って今聞いたわけよ。
だな、
うん、それはそうだから、お前の感覚ではない、今んとこ明確に。生きていくのにしんどいですみたいな、なんかあとね、あの何、花粉は治ったけどその分ね、鬱になる頻度が倍になりましたとか、そういうような薬じゃねえと。
まあそうだね、別にそれ以外なんか私が感じてることはないかなって感じかな。
え、ちょっと待って、よまあいいや、そのなんていう、その何治療法なんだそれ。
玄関作療法。
玄関作療法、まあじゃあそれでちょっと、ね、興味あるその花粉症重度患者はまあググってみてもいいんじゃないですかっていう、そういう意味で。
うんうん、そう、減らす、感じる、作業の差に、あの治療の量に方法の方で、注射とかで多分出てくると思います。
花粉やばいじゃ出てこない。
だ、出てこないです。
それ X の、X のあの、阿鼻共感しか出てこない。
阿鼻共感しか出てこないんで、それで調べるとね、出てくると思うんですけど。
玄関差療法、
よかった、そうそう。
なるほど。
まあでも、あの繰り返し言うけど、ほんと個人差があるのと、あの受けられる受けられない、適性が人によって違うので、なんともだけど、まあ、
まあまあまあ、
人にはいいんじゃないかな。
まあ、ああ、なるほどね。玄関差療法とは、まあてか玄関差療法というのは別に花粉症に限る話ではなくて、
うん、
アレルギーの発生に関連する物質を意図的に体内に投与することで、アレルギー反応に体を慣れさせ、次第に症状を緩和させていく治療法のことをそもそも指しますと。だから
舌下とかも含まれる
んですね。あ、そうそうそう、うん、で抗ヒスタミン剤の服用のような一時的に症状を抑えるための対処療法とは異なり、アレルギー体質の改善を促す根本的だから、お前の体に、まあ、こいつなんだけど、杉の成分をぶっ込んで、杉とかヒノキとかそういうアレルギー誘発物質をあえてぶっ込んで、あの、何、慣れさせるみたいな感じに近いのかもしれないね、これね。
うん、どうなんだろう、なんか、うん、わからんが、わしが使ってる薬がそんな効果なのかわからんが、私はやってようかな。
まあなんかでも今見るとさ、これあれだな、その普通の、まあそのもちろん、あのやってる病院とやってない病院があるんだろうけど、
うん、
結構な耳鼻咽喉から出てくるんだこれ。
ああ、まあそうだね、
うん、
やってるところはそこそこある よ、探せば。
うん、そうだな、今バーっと見てるけど結構あるね。うん、
うん、あるある。
あー、なるほどね。まああれだね、いかんせんそのね、あれ効果のほどはまあわからんと言いたいところだが、うん、だからお前今あれだよ、本当にあの杉女になり始めてるわけだよ、徐々に 0.04% ぐらい、もしかしたら杉女になってるかもしれない。
まあ杉女でも何でも OK なんだけど
さとりあえず話
すか、とりあえず楽になってくれればいいですね
あれだな、だって前回ぐらいのこのミコラジでさ、ね、あの何さ、花粉症に対策の衣類とかさエアコンとかさ、空気清浄機とか、もうなんか言ってたじゃん前うん、もう結局そんなんなかったな。
マジどうでもいい
そっちじゃなかったなへえ、ああ、まあアレルギーの唯一の根治療法としてって書いてあるね。
うん、そうらしい
です。いや、まあじゃあ 0.04、 まあ杉女なのかヒノキ女なのかわからないけど、まあとりあえず、まあ、そういう風にして体の中にだから抗体作ってるみたいな感じになるかもしれないね、これな、
うん、そうだね、なんか、なるほど。あ、そう、あのアレルギー検査もね、だからまあ受けたんですけど、
ええ、
なんかね、あの体質って数年とかで普通に変わるらしくって、
あ、
昔受けた時と結果変わってたんですよ。
あ、そう。
あ、まあまあ杉がね陽性なのは変わらなかったんですけど、
ゴリゴリの
ゴリゴリの、まあ、杉ぶっちぎりなのは全然変わらなかったです
あれってさ、ごめん、あの受けたことないからわからんのだからさ、うん、あれなの、あの数字で出んの、なんか、
あ、一応数字で出るよ。
なんかだから10点満点で何点ですみたいな感じで。
あ、なんかね、0点いくつとか、なんか、
もう、
そのよくわかんない数値で出る。
で、その0点いくつ超えたら、あ、あなたはもうこれバリボッコリ掘りですねみたいな感じの。
うん、そうそうそうそう。
いや、もうあれですよね。まあ、私はほら結局花粉症じゃないですけど、あの、ねえ、今だってまさにピークだろ、普通に考えたら。
そうだね、
ドピークだろ。
うん、
うん、どうだい、だからさ、お前もだからさ、年を追うごとにどんどん花粉症ってのはひどくなってたと思うわけよ。まあ結局そのねえ、なんていうの、あの蓄積されてった結果の産物だからさ、これって。
まあまあひどくなってるし、なんならアレルゲン増えてますね。
まあそうね、うん、
あの鴨ヶ谷、まあ鴨ヶ谷はもともと若干あったけど、
うん、
増えてる。
で、逆に言えばだから今、その、今のだ、今までのダメージが10だったとして 5か6ぐらいまで下がったっていうのは多分お前の数年前か10年前ぐらいのお前なんだよ、きっと。
うん。
うん。あの、どんどんひどくなってるっていうことを考えると。
うんうん。
だから10年前ぐらいの辛さに戻ってるっていうふうに捉えることができるわけだ。
うん。
うん。もうちょっと、まだもうちょっとマシだった時代。
そうね。
あ、なあ、だからせっかく受けてんだったらまあ、あれだよな。
いや、マシだった時代そんなないけどな。
あのもうちょいな、あの楽になるんだったらまあな、受けた回もよりあるんだろうけどね。
そうだね。あとはまあその大泡帰りとか、なんかイネ科、イネ科のねアレルギーが増えてたのとね、あと黒カビ、
カビ、
カビ、そう、空中心菌がね一個昔なかったのがね、あのアレルギー陽性でした。
ああ、そうか、今お前あれか、その身体表見てるのか、問診票。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
や、
逆にヒノキなくなってました。
あら、
やっ
いやいやいやいやいやいやいや、あのさ、違う、お前の場合だからさ、1個なくなったところでよな、うん、お前は、ね、な4個5個持ってるわけだから、すでにキャリアとして
ありますね、
うん、プロだから、お前プロの花粉症患者だから。
そうですね、
うん、5分の4になってやったじゃねえよまああれですね。いや、だからちょうどさ、お前の X を見てた時にさ、
うんうん、
なんかね、ああ、そう、なんか見慣れないことやってんなと思って、まずはちょっと冒頭ね、
うん、
だってこの頃のこのミコラジのさ、そのさ、冒頭10分か15分の話でも花粉症の話ばっかりしてるわけですよ。
そうですね、それがだから前回までは、花粉症じゃない人には本当に申し訳ない。
前回までは死にそうになってる状態で話してるのが、いきなりこのありさまだからさ、この2週間で何があったのっていう。
トツさ、これがトツパワー。
まあね、まあいずれにしてもさ、まあお前にとっては効果がなかったとはもう言い切れないわけで、半分になってんだからさ。
まあまあそうだね、
うん、そう、どれだけ持つかは知らんし、あれだから知らないけど、
知らんけど今んとこだいぶ楽ですよ、
う
ん、従来の自分よりは。やはりトツのパワーですよ
いやいやいや、まあまあね、いやまあちょっとさ、せっかくだからね、まあこのね、ミコラジリスナーね、こんな偏僻なラジオを聞いてくれてるリスナーにね、まあそういう情報を提供するのもね、うん、たまには役に立つラジオやろうぜっていう話なわけですよ。
確かに、
このミコラジな、あのこんなのをね、もう聞いてる、こんなのラジオ聞いてるやつらは修行僧なんだから、基本的に。
そうですね、
そう、うん、わざわざこんな偏僻な場所まで訪れて、
でも勝ち、ね、何、修行をしなくていいと思うんですよ。もうね、あの勝ち目がないから、はい、医療を頼った方がいいです。
あ、そうね、いやだからせめてもね、こんなラジオを聞いている苦行をねしている人にね、たまには有益な情報を流してやろうと、そういう一日好きですよ、このラジオ。このラジオをまだ聞いてる人は結構だって大変な徳を積んでると思うよ。もしか前世でよっぽど悪いことしたか、どっちからと思ってるからさ。
そうだから、これで花粉症の人はもしかしたら適合者は救われるかもしれない。
あ、そうそうそう、
うん、
でまあだって今はさ、なんやかんや過半数以上がさ、都市部に住んでる人間の過半数以上が何らかの花粉症に悩まされてると言ってるわけじゃないですか、うん、だからまあね、このラジオが50人聞いてればね、25人ぐらいは花粉症の可能性があるわけよ、
うん、
うん、まあもしかしたらだから治るかもしれない、それで1人2人ぐらい。
そうだね、
そう、だそういう人たちに向けて今お届けしてるね、アカデミック、アカデミックなレディオ、
そうね、だいぶアカデミックで医学の
いや本当だよお前、あさ、200回ぶりぐらいだよ、あの有益な話してるの、このミコロジーであの今までこの200回ぐらいまで遡、今アーカイブさ編集してるから分かるけど、はあ、本当に有益なこと言ってないからな、我々
言ってないですね。いやでも今回は、ね、今回は有益、
もうさ、狼の勝手みたいな感じになってんだよ。そうそう、いつさ、その5年に1回ぐらいしかさ、まともなこと言わないみたいなさ、
うん、
このラジオのを、そのさ、いつ来るかいつ来るかみたいな感じでさ、耐え続けて聞いている、その修行僧各位へのね。いやいやいや、まあじゃあそんなね、気楽な状態になって、多少なりとも、
うん、
どうでしょうね、これがだからまあお前のピークは4月末までとかって言ってたよね、
うんうんうん、ね、まあそうだね、5月くらいまで私はあるんだけど、あの一番良かったのは目が痒くなくなったって、まあ痒いんだけど、目の痒みがだいぶ軽減されたってのに加えて、あの強い薬を飲まなくて良くなったから、眠気が薬のせいでこう強制的に寝落ちさせられる感じがなくなったんですよ。
ああ、まあそれはいいやね。
そう、うん、めちゃめちゃ助かってます。
確かにね。
そう、
いやまあそもそもだからそういうなんつうの、対症療法っていうの、
うんうん、
の薬の服用頻度がまああれだって、ね、なんやかんや少なからず体いじめてるわけだからさ。だって
めちゃめちゃ眠かったしね。
そう、いじめるだからね、何サンドバッグみたいになる回数が、頻度が減るっていうだけでマシだろうよ多分、うん。いやいや、よかったじゃないですか、令和6年春
ね。いやー、やっぱり何でもやってみるもんですね
いやいや、まあそんな、だからまあね、花粉症もじゃあ収まったとすれば、お前多少なりとも外に出るのが億劫じゃなくなるかもしれないわけじゃないですか。
そうですね、これでね、春が来るのが怖くなくなればね。
いやそうだよ、だから前言ったみたいにさ、なんかビニールハウスの中で花見しようぜとかさ、プロジェクションマッピングで花見しようぜとかさそういう話がなくなるんだったら、まあいいことですよ。自然と戯れることができるやつになるかもしれないわけでさ。
そう、私10歳で花粉症発症してるんですけど、9歳までは春が一番好きだったんですよ。
あ、
季節、
はい、
まあ、今は秋しか好きじゃないんですけど
いやだからそれもだから個人差だってさ、秋にだって花粉が飛んでるわけだ。
まあ飛んでるけど春よりマシだから。
いやだから、そう、何言ってるかっていうと、秋のに飛んでる花粉で死んでるやつは秋が一番嫌いなわけだ今度。
まあそういうことですね。
そうだよ、うん、いやまあね、どうでしょうねこの後ね、まあせっかくだからね、多少なりと思っていい話ではあると思いますけど、
春をねまた好きになりたいなって思ってる次第ですよ。
いやあ、ちなみに私はまだ相変わらず花粉症じゃないですからね、
そうですか、
全然もうね、てかね、先週今週とずっと引きこもってるから
引きこもってるだけな気がするんだけど。
いや全然来ないな、もうずっとだと。あ、お前に取っとけって言われたさ、なんだっけ、アレジオン、
あ、はいはいはい、
24錠のままずっとここで保管されてるよ、まだ。
よう、それで耐えられんな。
だから花粉症じゃねえんだもんだって。
ん
うん、
お前アレルギー検査受けた方がいいよ
違う、受けたらなんか出るかもしんねえじゃん。
うん、
受けたらなんか出ちゃうかもしんない、
出るかもしんないね。
いやでも実際のところね、別にね、その抗ヒスタミン剤っていうのかね、よくわかんないけど、うん、この飲まなくても全然大丈夫今のところ、やっぱり。
なるほど、うん、
羨ましい。だから やっぱ体調不良だった。
体調不良だったか。
体調不良だった。
まあ何かのあの機会にはね、ぜひアレルギー検査受けてみてください。
あ、ね、でもね、ほ
ら今の時代はトツがあるから大丈夫で。
いやなんかあのこれお前とそういうとこ似てるなと、不本意ながら似てるなと思うところがあって、
うん、
そのさ、あの新しい治療とかだから自分がその要は未確立だっていうわけではないんだよ、
うん、
なんだけどまだその世にそんなに広まってないさ、あ施術とかさ療法とかあんじゃんよ、
うんうんうん、
そういうのに積極的に人柱になっていくスタンスはお前とちょっと似てるんだよ私。
いやなんかその要は天秤なんだよね、今のしんどさとそのリスクとどっちがねえあれかって言ったら、私は今のしんどいのをなんとかしてほしいっていう。
あ、いや、あの、そう、何が言いたかったかっていうとさ、
うん、
多分例えば私が糖質制限っていうのを始めたのは、
うん、
今こんなに流行る10年も前の話なの、最初にやったの、
うんうん、
つまりもうそのよくわからないうさんくさい新書でわずかに書かれてるぐらいの状態で、
うん、
糖質制限っていうのと、あとライザップでそういうことをやってるっぽいぞっていうのをネットで調べただけで、神保町がなんかで買った100円の古本で始めてるわけですよ私、糖質制限、うんうん、だからもうその新しい療法とかに自分の身をこう何委ねることをあんまりね、さしてこう抵抗もなくやり始めるっていう性格があるわけよそもそも、
うん、
だから実際中学の時か、目悪くなりやすいのが中学の時だったんだけど、
はいはい、
これ父親譲りでさ、
うん、
父親だってまだあれだぜ、レーシックって言われる前の時代のさ、その、視力上げる、その、まあ、何、手術あるじゃん。
うんうん、
角膜ちょっと傷つけてみたいな。
はいはい、
まだ当時 RK 手術って言われてる時代だよ。
わお、
うん。レーシックっていう名前がつく前に、
うん、
中学の時に、お前これ受けろって言われたからね。
マジで、
うん、いやだからさすがに怖くて受けられなかったけど、
うん、
だからそこら辺ででも自分が大人になって、今言った糖質制限なんてものが流行ってなくて、コンビニにそんな食べ物なんかありませんと、飲食店でもありませんという時代に神保町の古本だけで始めちゃうっていうあたりで、なんか父親の性格を継いでるなって思ってで今のお前のそのね、とりあえずその何もう半ば人体実験みたいなことを仮にやってるとしても、それを私もなんか実はね振り返ってみたらやってるなと自分で、
うん
うん、だからそのさ、しがないレコードとかのさコンテンツとかさ、あのイベントの組み方とかでさ、自分の人体においてもさ結構と時代に先取りすぎたことやってる傾向があるわけよ、
うんうんうんうん、
そうだって実際ねあれだよ、お前人のさあの容姿とか体型に全く頓着がないお前がだよ、
うん、
ある時に今すごい痩せたねって言ったの覚え、お前も覚えてないと思うけど、
あでも言ったよ、
そう、あの実はだから別にそのタイミングで痩せたわけじゃなくて、スルスルスルスル落ちた、でお前はあの全然それに気づかなかった、でただ
無頓着すぎて、
そう無頓着すぎるんだよお前は本当にそうで、今みたいにリモートなわけでもないから会ってたわけよ、2週間に1回お前とミコラジで
どうでもよくなって、
そうだったんだけど、その無頓着極め、他者に無頓着極めないお前が気づくレベルでで実際のところあの時だって20キロ落としてるからな私、
うん、それは気づきますよ、
でもねお前ね突然気づきすぎ、いきなりだってさ、だってさ違う、だってはさ当時80キロから60万何キロぐらいまで落としたわけだけど、
うんうん、
その過程があるわけじゃん、でお前はねあの親族よりも下手すら合ってる状態だったわけよ2週に一遍、
ね、
でその時全然気づかないで、ある時どっかのライブハウスでパッとあの時にキム痩せたねってお前さ、なんでそのタイミングでいきなり気づくんだと、そこの過程があっただろって
多分お前にそんなに興味なかったんだ
よ、多分ね、いやもう一つ思うんだよ、多分なんだけど、ミコラジの時ってさ距離近いじゃんよ、
うんうんうん、
遠い面で座ってっから、
うん、
であの家に入ってきてそのまあラジオのさ収録のためのチャブ台かなんかで座るじゃないよ、
うんうん、
でその時って多分ねお前はね人に頓着を大事に加えて距離感がそんな取れないわけよ、
うん、
だけどどっかのライブハウスで私を俯瞰で見た時にだからなんていうの、あのね新聞見るような感覚で見たんだよ多分その時お前は私をであれキム痩せてねみたいなあれびっくりしたお前ね、あのね 人のことね、ほんとメディアが何かなと思ってんのってそう、なんでさ、遠くで見たから気づいたみたいな感じで言い出したからさ、こいつさ、
うん、
そう、いや、だから、結構そういう、なんていうの、先進的な、うん、あんまりだからその世の中にとってポピュラーじゃないその診療みたいなのに結構行く傾向はある、うん、私もだって、うん、今やってる睡眠時無呼吸症候群だってそうだ、うん、そういう症例があるって今でこそもうね、博士とかも診療してるけど治療してるけど、うん、当時なかった。でなんでそれを突然そのそれこそググってさ、お前みたいに、
うん、
日中寝ちゃうやばい眠いみたいな感じで、
うん、
で調べたらそういう症状が出てきて、そんで自分でクリニック探して行ったわけよ。でなんでじゃあそんなことを調べることになったかって言ったら、そのなんか要はナルコレプシー時みたいような突然眠くなっちゃったりとか、
うんうん、
ね、職場で船漕いじゃったりとか、そういう状況、あともうちょっと言えば朝起きられなくて寝坊とか、
うんうん、
でそれで要は今みたいにその何時に別に働き始めてもいいですよみたいな緩い時代じゃなかった時代よ、
うん、
に朝定時に来ないみたいな状態が、まあ、結構頻発したわけだ当時、
うん、
で このままだとクビになるって思ったからお医者からなんかもらっときゃとりあえずあれだろうって、何これは病気だからしょうがないよねって思ってくれるだろうぐらいの気持ちで、
うんうん、
まあ受けたわけよ、
はいはいはい、
でそっからだよね。だそれもだから本当に何ていうの、適当にインターネットで調べてさ、
うんうん、
でその自分に気をつけて病歴をつけてみたいな感じで、だから今クビにならないでまだ社畜やれてるわけよ今の会社で、
うんうんうんうん、
だ結構ね攻めてると思う、そういう治療に対しても。
あでも私もなんか、まあ、基本はその標準治療を選択するようにしてるんですけど、それに対してなんかこう最新の治療とかが選択できるんだったら、私結構ねお金払ってでもそっちを選びますね、
うん、
割と。
でもさ、そのさ糖質制限とかも結構さ、さっきも言った通りむちゃくちゃな言い方しててさ、
うん、
今でこそそういうのが確立されてるけど、要は医療の世界でもさ、そんなものおかしい、白飯食われなんておかしいみたいなこと言われてる時代だぜ、
うん、に
神保町の古本屋で買ったやつとライザップでそれをやってるってネットの知識だけでその何素人範囲で始めてるわけよ、その糖質制限っていうの、うん、だからあれ一歩間違えたら私の体やばかったんじゃないのって。
まあね、
うん、でもまあ結構ね、お前に何俯瞰で見られて気づかれるぐらいには痩せたからさ、
あとはあったのかもしれないね。
いや
私は全然合わなかったから。
てかお前違うよ、お前はやる気がないだけ、糖質制限とかに関しては。
いやでも頑張ったんだよ、頑張ったんだけど2日で風邪ひいたからこれダメだ。
じゃあお前ね違うんだよ、お前のそもそもの性格に問題があると思う、そこに関しては。だってお前さ、あれだよ、うまいものを我慢するぐらいだったらどうのこうのみたいなこと言うじゃんよ。
うん。
うん。ね、だから、で、今日は別にいいやみたいな感じになっちゃうだろ。結構あの時年単位でストイックな食生活してたからな。
年単位は無理じゃ。
うん。いや、だから2日で風邪をひくとかの、その、そういう話じゃなくて
。痩せてた時は、めちゃめちゃな頻度で風邪ひいてた。
まあ確かに、お前があれだよな、痩せてた時のその体調の崩しっぷりよな。うん。
めっちゃ風邪ひいてた。
うん。いや、本当にこれ、たびたび見こらせで言ってますけど、まあ、あれですよ、一番多分、こいつが痩せてた時代って多分私が会う、さらに前なんですよ。で、知り合う前が多分一番痩せてただろ
う
だって。
うん、そうだね。
あの時の写真とかさ、見せられたことあったけどさ、
うん。
やばいガリガリだったもんな。
なんか拒食症の人と間違えられたことあって、いや全然そんなことないし、拒食症歴もゼロなんだけど、
うん、いや写真で見ると不安になるレベルで本当に細かったんだよこいつ。で、だからなんちゅうの、
今じゃ見る影もね。
おいさ、ごめんごめん、そういうさ、ボソッと言うのマイク拾わないとこで言ってくんね見るかでもねお前それ聞かされたリスナーの気持ちになったことあんのお前いやラジオの収録なんだからさこれ一応
いやでもね、私はほどほどでいいと思ってて、
まあ別に我々スーパーモデルじゃないからね。
そもそも見た目で仕事してないんですよ。
あ、そうですよ。いや、だから、ね、
のと、ま
あ、そう、こいつなんだけど、見た目で仕事してるような人たちは、
うん、
ね、それが商売道具だから多少体のね、あの、いわゆるシンデレラ体型とかあるじゃん。
うん、あるあるある。
モデル体型
とか。モデルさんとかね、タレントさん、アイドルさんとかだったら、うん、やっぱり多少気をつけないとダメな側面ってきっとあるんだろうと思うわけですよ。
はい。
でも我々SE やで。よくね、別にって。
社畜やで。
思うんですよ。
モデル社畜 いらねえだろうと。
いらんくないっていう。で、同時の方も別にこうなんか、ルックスで仕事はしてないっていうんですかね。まあ、だって、声で仕事してんだからさっていう。
そうな。
そう、だから、ルックス、別に、よくない、健康を優先していいと思うんですよ。
まあ、ちょっ とその話をすると思い出すのが、太古の昔、ネムキュンとね、
はいはいはいはい、
なんかイベントを出た後に打ち上げだっつって行った時に、隣がたまたまネムキュンで、
はいはいはい、
で、その時に彼女のその当時のね、
うん、
ものすごいこうストイックなその何食に関するこう制約みたいな話を聞かされたことがあったのよ。
無理、
うん、要はそのまあ居酒屋とか行くじゃんよ、
うんうん、
料理出てくんじゃん、
うん
うん、でもその本当にまあ美味しそうって言ってんだけどちまちましか食べない、
うん
うん、もっと食いないよみたいなこと言ったら、いや今のこの体型維持するためにこれ以上は食べちゃダメだと思ってるんでって。
いやそうだよね。
でその時のまあもうね、女性のプライバシーの話だからもう、うん、てか忘れちゃってるから詳しくはもう覚えてないし言わないけど、びっくりするぐらいモデル体型なわけよ。だから身長体重の、うん、で、うん、あの人背高かったじゃない、
うんうん、
でびっくりするような体重だったような記憶があって、
うんうん、
そうで後でその BMI とかで測るともうゴリゴリのモデル体型なわけよ要は、
うんうん、
でそれを維持するためにって言って目の前に出されてるんだけど、だからもう一つ言ったよ、こんなあの豪華な食事、
うん、
久々ですって言ってたよ確か当時。だそれぐらいストイックなんだよ。そうやってそのアイドルさんとかねやってたような人たちを前線で突っ走ってるような時代の人たちって、
はい、でもあのそうそうそうそう、なんかご飯行こうとか言ってその要は見た目でね仕事されてる方と、うん、あのご飯行くんだけど彼女はほとんど食べないんだよね。なんかお茶とかなんか食べてもその野菜だけとか、
うん、いやだからあれだよな、
料理の部分のその何野菜の部分しか食べないとか、
サラダボールみたいなさのしか出さない店とかあるじゃん、ああいうとこ行くんだよな。
あーいや普通のお店も行くんだけど、頼むものが大体そういう野菜系のやつで、であの料理でその野菜以外の部分炭水化物とかは省いてるんですよ。
いやだってなんか見たけどさ、誰かの、
うん、
全然知らない人のモデルさん朝 R1 ヨーグルト1本飲んで、
うん、
で昼それこそサラダボール屋さんみたいなとこ行ってサラダ食って、
うんうんうん、
で夜なんか鶏のささみ食っておしまいみたいな。
いや無理。
お前の理論で言ったらさ一生でさ8万食しか食べられないのにだよ。
そうだよ、それ何が楽しいんじゃいって私は思っちゃうんですよ。私は食べることが趣味だからあのとっって思っちゃうんだよね。
だから食べることが趣味だって言ってる人間が糖質制限続きませんって言っても説得力ねえんだよ。だって食べるのが趣味なんだから。
だって無理なんだもんよ。
だからお前は体調が、ね、悪くなったって、それは痩せすぎてて体調がね崩しがちだったってことは私も知ってるから、
うん、
ね、それは別にそれに対しては否定しないけど、あの糖質制限は私には無理だった、2日で体調崩したからで、それはね全然信じられない。もうあのお前は単純に食うのが好きなだけだろって。
食うのは好きだね
我慢できなかったんだろうって
だからそういうなんだろうな、ストイックにできる人ってすごいなって思うよね。マジ尊敬だよ。
いやまあそうね、
だって隣で私がバクバク食ってんのにさ、
そうい
や耐えられん。
いやどう、あでもほら糖質制限やった時ってだから結構そのさっき言った通り年単位は年、うん、1年ぐらいはストイックな生活したわけだ要は、
うん、
もうその極限までだからその何炭水化物取らないっていう、
うんうんうんうん、
でやってる時とかはあのねモードに入っちゃうと関係なくなる。
無
人とかバクバク食ってようがなんだろう、人は人は我々精神に変わるよ、うん、多分。
いや、変わんないよ。絶対足らないもん。
だから、それを経験するために一緒に断食道場行こうぜって話をしてるわけだよ。
無理。
みんながやってるから。
絶対。
お前流されないよ。だってみんなが同じなんだから。
いやもう、あの、脱出して、脱獄して一人でバクバク食いたい。
大丈夫。あのね、入れないから、山の上だから。あのね、カリキュラムが終わるまで逃げられないような立地にあるから、リフレッシュの森は。
もう無理無理。何もリフレッシュじゃないよ。
いや、まただから、あの、今年行くかどうか知らないけど、何年かに1回はデトックスしに行こうかなと思ってるよ。
なんでそんなに食べないことをしたいの？
いや、体が綺麗になるかなと思って。
ならんよ。
なるんだって。
全然ならない。
じゃ、あの、大なり小なり口の中に入れてるものって全部あれ毒素になるんだよ。だってそうじゃなかったら老廃物にならないだろ、そもそも。
え、
その便とかにならないだろ。
いや、なるでしょ。
じゃあその食べたものを何か入れるってことは何か老廃物で出るわけじゃないの、最終的に。
絞りかすじゃないの。
違う。で、もっと言うと胃腸とかがこう動いてるわけだろ、それ。
うん、
それは負担をかけてるわけよ、要は。食べ物を入れることで、消化器を。
甘やかしていかん。
お前、自分にベタベタに甘やかせ、なんで自分の消化器にだけやたらスパルタ教育みたいなこと言うの。お前が一番甘いんだよ。
もっとキビキビ、キビキビ、
甘やかしていかん
って、働いていただかないと。
お前に言いたいわ、それ。お前のメンタルに言いたいわ、それ。
キビキビ、
なんで胃腸に対してはそんなに厳しいのに、お前自分自身にそんなに甘いの。
いや、キビキビ働いてますよ、毎日。
びっくりしたわ。お前典型的にあれだよ、ほんと他人に、いや他人に厳しく自分に甘いみたいな感じでさ、自分の消化器に対してよ。すごいな、甘やかしちゃいかんっつったな、お前今。
そう、あの、ほんとにキレキで働いていただかないとね、胃とか腸とかにはね。
YouTube イオシスチャンネルではミュージックビデオや新譜のクロスフェード動画、ヌルポ生放送を配信中。チャンネル登録者は15万人もいるのだ、すごいのだ。チャンネル登録、高評価、ズンダモンをよろしくお願いするのだ。イオパー
イオシスのレギュラーパーティーイオパはツイッチのイオシスチャンネルで生中継してます。チャンネルフォロー、サブスクリプション、チャット参加をお願いします。イオパ始まりました。この世はデジタルリリース全盛期、 Apple Music、 YouTube Music、 Spotify などの音楽ストリーミングサイト、バンドキャンプなどのダウンロードサイトでたくさん聞いてね。
まあそういう感じで、じゃあちょっと普通オタね、1通2通読んでいこうかなというふうに思っております。ああこれはもう直で読んでった方がいいかもしれないね。ミコのパーフェクト文学教室、
久々に来たね。
そうだよ、僕どんなコーナーだったか説明できないだろ。だって
もうなんかあれじゃない、文学を説明するコーナーじゃなかったっけ。
あ、そうですよ。そう、あの有名な文学をこのリスナー、うん、要はそれ読むのめんどくせえなって言ってるリスナーに、
うん、
お前がちゃんと分かりやすくあらすじを説明してあげるってコーナーですよ。
ほうほう、
久々に来たので読んでいきましょう。3月5日いただきました。30代男性、新歯車、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お題、あお題の前にじゃあ本文ね、メールあのいただいた投稿の本文読みましょう。みこさん、きょうさん、ゴキ
ゴキ。
これを書いている日は3月5日なのですが、何の日か分かりますよね。
3月5日、なんだろう、3月5日って何。
はい、そう、3月5日はサンゴの日です。本当らしいよ。
サンゴの日。
そうですよ、間違えてもミコの日ではないわけです。サンゴの日ですよ。
サンゴの日、
サンゴの宝石の言葉は長寿や幸福ということで、このラジオがこれからも長く続くこと、そしてお二人とリスナーに幸せが訪れることを願ってますということ。
あら、いいお便り。
あら、いいお便り。本題ですが、日本には素敵なおとぎ話とか昔話がたくさんあるのに、最近の子供は本を読まず親も読み聞かせにしないため、それを知らないそうです。
なるほど。
そこで国語科教師の資格を持つ美子さんに、
私が一番
好きな昔話、ウバステ山、こちらを物を知らないキッズどもに教えてやってほしいのです。よろしくお願いします。ではお題、ウバステ山で、あらすじをちょっとキッズたちに教えてやってください。
ですね、あるところにおばあさんがいました。おばあさんは昔はキリキリ働いていましたが、ご老人になっちゃったのであんまり働けなくなりました。村では働けなくなったやつはいらん言うて、働けなくなってしまったご老人たちを山に捨てに行けって言います。冒頭のおばあさんもその息子に背負われて、えっちらおっちら山に運ばれていきました。母ちゃんすまねえな、まあ決まりだからね、こうして若者は自分の母をウバステ山と呼ばれるその山に捨てに行ったのでした。ところがどっこい、村に戻ってきたら村はトラブルが頻発しております。
トラブルが頻発
これはどうしたらええんじゃ、これはどうしたらええんじゃ、村大騒ぎなんじゃが、誰もわかる人がおらんです。ここで村の捨てられなかったご老人に、これどうしたらええんや聞いたら、おい、それはどうしたらええんじゃないか、解決法を提案してくれたのです。試してみたら、あれ、まあなんとトラブル収まりました。おばあちゃんの知恵袋マジ大事だね。こうしてウバステ山にご老人を捨てる風習はなくなりましたとさ。めでたしめでたし。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました、先生。 あの久々にやったんすけど、
うん、
私ちょっと暴動カルチャーショック受けまして昔々あるところにおばあさんがいました。もうね10年前にやそろとね語り口調が全く同じ。
昔テンプレでしょこれ。
そうなんだけど違うの、
枕言葉とあの締めの挨拶一緒じゃん。
全部違うんだよ、そのいましたっていうイントネーションまで10年前で全く同じお前10年何の成長もしない語り部としてもうアーカイブ聞いてみろ、お前全くそのイントネーションからその間の取り方から全部変わってないからな本当に10年ぶりぐらいにやってんのに、これびっくりしたぞ。今
変わらぬ美味しさですよ。
でやべえなと思ったのが突然の交互体ね。
よくあるじゃん、あのな日本昔話とかで。
違う違う、そしたらとかあのさ、ほんで違うんだよ、冒頭後頭 で知らないけど中盤から後半になってご老人のしゃべり口調なんとかじゃよみたいな、うん、話にお前のその物語の語り部の部分まで引きずられて心がどっこいトラブルが頻発
あるじゃん、
トラブルが頻発したとのしてなんかトラブルが頻発しとったようだみたいな、なんかさあのさあのおばあさんの子さ、こう最初はさその物語の部分はさバキバキの口語で喋ってるのにさ、おばあさんのその喋り方にさ後半の語り部の部分まで引っ張られてるっていう、そのお前のそのなんつうの語り部としてのこうなんて自我のなさっていうかさ、その芯のなさというかさ、やべえしさ、なんかそして唐突に現れるトラブルが頻発しましたってお前さIT そう IT ブラじゃねえんだからさちょっとさ、何なの、
まあ、現代ならちょっとチャット GPT の登場で終わっちゃいそうなんだよな。
笑いもせずにさ、そんなことさ、な大真面目に今言われたよな、2分か3分。びっくりするよ、本当に。なんでこんなさ、3つも4つも突っ込みたいところが出てくるのか全く分かんないんだけどさ。
あ、でもなんかそんな話じゃなかったっけと思って。
いや、物語そのものは大筋間違ってないの。
あ、やっぱそんな感じだったよね、確か
そう、そんな感じだから、あのウバスでもって悲観シナリオと楽観シナリオがあって悲観シナリオの方はそのまま捨てられちゃった、めでたくないめでたくないで終わりなの、
うん、
そうだけど、もう一つお前が話してた方はでもね、あの年の功のねによってそういういろんな知識があるからそんな残酷なことやめようぜみたいな話があるよなと。だから楽観シナリオの方で、お前は多分楽観シナリオの方を今語り部として言ったわけ。
うん、
でどっちもあるから、それは別に、あ、それは間違えてないんだわ、
うん、
トータル、うん、そこは一応だから高校教員免許をね取った人間としての矜持を見せた、一応そこは評価する。
別にでもね、それはあの子供の頃に見たテレビの内容をなんとなく覚えてた
でだからお前それをだからさ必死になって思い出そうとしてるからさ、ね、あの高校体と文語体とさおばあさん語体がめちゃくちゃになったりとかさ突然わけわかんねえ IT 用語が出てきたりとかさ、そのさ、お前それでよく冒頭言ったよな、大体昔話でこんなもんじゃねって、お前さっきさ言っただろ、最初に1個目突っ込んだ時にこんなもんじゃねえよお前、バカかって話ですよ本当に。なんなのトラブルかって、お前日本昔話で一度でもトラブルって言葉聞いたことあるか。
なんて言うんですかね、トラブルって問題とか。
そう、いろんな問題がとかだったらわかるよ、
うん、
村に降りたらトラブルが頻発してましたって燃えてる IT ゲーム開発現場じゃねえんだからさお前よくそれ笑わずに大真面目にやれたよね本当に。
いやもう大真面目にやってるからだよあとトラブルが頻発は別に珍しいワードじゃないからだよ。
違う、日本昔話の領域でトラブルって言葉使わねえだろっつってんのびっくりしたよ本当に。もうだからなんで私がその何お前が喋ってる間ずっと笑ってたかって言ったら、今言った少なくとも3つか4つおかしいポイントがあったからね、もう3分の間に物語の本筋とは別のところで、
まあ、細けえことはいいんだよ、
細かくねえから言ってんだよでかいところで言ってんだよ今なんなのお前今のそしたらって お前ずいぶんフランクな若者が現れたなとこの語り部ってチャレーなと思ったら最後おばあさん語だよで最後とりあえずめでたしめでたしって言っときゃいいんだろうみたいな感じで終わらせるだろ強制的に。
いや結びの言葉でしょ。
だからあれだよな、背景経営みたいなもんだろ。
そうそうそうそう昔々あるところにめでたしめでたしでしまってたら大体日本昔話だよ
お前やばいって本当に。
なんで？
じゃあじゃあ、あのもしこれを計算づくでやってんだったらお前は本当の JU だって認めてやるよだけどこれを真剣にやってこれだとするとお前語り部としてはゲノゲだぞ本当に。やばいからな、お前ここの部分だけ切り取ってお前に聞かしてやろうか後で
語り部として生きてないからいいんだよ別に俺はトラブルが頻発する現場で生きてんの
あーびっくりしたよ、このコーナーやべえな、たまにやると破壊力
あれだね、三つ子の魂100までって本当だね。
いやそうだよ、10年ぶりにやったって当時と変わらぬ味を
まあそれもそうだし、よくそんなさ子供の頃に見た日本昔話の内容を覚えてたのって。
覚えてるよな、
噂で読んだことないんですよ。
うん、だけどその時のだから子供の時の記憶がな、
そうなんかしかも繰り返して見てたわけじゃなくてその1回だけだったと思うんだよね。
いやだから
たまたま、ま
あそうだ、子供の時の記憶ってね、あの脳細胞の活発ね活性されてるプリはやっぱ我々みたいなね、もうおじさんおばさんになっちゃったのと違うわけですよやっぱり。
そうですね本当に。
いや ただそのね、あのお前のねそのね、あの おばさん世代のねよくわからないウィットが入った結果ね、ものすごいなんかふわふわっとしたこうなんか物語の語りが今3分にわたってこの見こなしの中で展開されたわけですよ。
だいぶ伝わったじゃん趣旨は。
いや、だから物語は伝わったかもしれないけど、そのやばいんだって語り方がなんかもその説明の仕方が
そんなやばいかな。
いやちょっとこれ本当にあれだな、たまにやろうこれ年に1回ぐらい
忘れた頃に
忘れた頃にはい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、続きまして、もう一つ参りましょう。新宿の巫女コーナー
ありましたね、そんなコーナーも。
すごいこのタイミングでそのいにしえのあのま、なんか変な意味での名物コーナーが今2つこうリバイバルしてまいりまして、投稿が普通に送られてまいりました。3月の4日にいただきました、愛媛県40代男性ボブとネガティブ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
巫女さん、キムさん、ゴッキー、
ゴッキ
ー、ぐー星に願いようが流れるとグミもゲスもと歌ってしまう呪いにかかって十数年ボブとネガティブです
ありましたね。
いやし聞いた身もみんなで私のために働きなさいだろ私もね大概だよ本当に。やばいよお前のせいでね、また脳のねそのねあのねストレージのね 0.0 何パーセントくらいお前に取られてるからね今ね。
それ私のせいなの？
あかない、自動ドアとかと一緒に
それは私のせいなんです。
多分だけど今カーギー歌えるからな、うん、多分あかないって言ったら自動ドアって言ってたじゃん、だって我々って
言ってましたね
だからお前いろんなやつのストレージ取ってんで、ね、ちょっとずつ
そんだけこう鮮烈なインパクトを与えたっていう意味では良かったんじゃないか。
隣の小林さんはとかさ
今さっき
そうそうそうそう多分あのね死ぬまで忘れないと思うよ本当に。やばいよこのピッチまで含めて
死ぬまでに忘れたいですね
どうするよ我々がボケてさね、もうさ記憶もさ曖昧でさ曖昧もこになっている中だよ意識も、
うん
うん、隣のって歌い出したらそれを見てる医者とか神とかはさ、ついにもう頭がおかしくなっちゃったのかと。いや違うんだって、これが元気なんだっていう、そのこれが原曲なんだと、原曲のピッチなんだと
意外とそれも覚えてる、共有することでボケ防止になるかもしれないじゃないですか。
違う、だからボケ切った挙句に出てきたのがさ、口ずさんだ歌がそれだったらやばいだろって。いよいよだなって言ってご親族の方をって言われるで、それ
救いがない。
ついによくわからない音階で歌を歌い始めましたって。謎の歌詞でって。
いや正しいんですよそれ。
それが原曲なんだって。、うん、ということで、さて最近見た、この新宿の巫女っていうのはどういうコーナーかというとね、リスナーの人が、まあ、見た夢、この夢占いをね、巫女先生に、新宿の巫女先生にしていただこうっていう、そういうコーナーと、
うん、
これまた何年ぶりかのリバイバルでございます。というわけでボブとネガティブがね見た夢、
ちなみに美子さん占い歴は全くないんですし、占いの知識全くありません。
でもまあ新宿の美子って言ったらね、まあお前のことだからね。
まあね、新宿ではちょっとね有名なね夢占い師っていうんですかね。
さて、あ、そうそうそう、ちなみにお前あれだよ、あの新宿の美子の時にはなんとかじゃよっていう言葉がね、あの必ず語尾についてたからな当時。
うん、おばあちゃん体でしょ。
そうそうそうそう。最近見た夢で、美子さんにご相談があります。
ほう、なんじゃ。
私がみんなと食事をしていると、料理を残したままいつの間にか誰もいなくなっており、一人残された私が延々と残飯を食べ続けているという内容です。たった一人の残飯処理、片付かない不毛な作業、みんなは先に行ったのに自分はこんなところで足止めされているという焦り、焦燥感。これは何を意味しているのか。旧約聖書の預言者ダニエルに匹敵する、能力の持ち主である美子さんにこの夢の解き明かしをお願いしたと思います。それではということで先生じゃお願いします。
なるほどじゃな、
なるほどじゃな。生まれどこだよ。まあいいや、はい、先生お願いします。すいません邪魔しました。
お主、何か自分に自信のないことがあるじゃろう。最近それに対して不安を抱えているんじゃないかの？解決法は一つじゃ。逃げないことじゃ。立ち向かってぶち当たって克服するのじゃ。以上じゃ。
薄いね。お前あさ、そこら辺の AI の方がよっぽどさ、そこら辺の AI に食わせた方がさ、あのチャット GPT とかに食わせた方がよっぽどまともな占い結果出すんじゃない。
あ、チャット GPT に夢占いをしてもらうの面白いかもしれないね。
そうですよ、だこのコーナーをね、あのメインコーナーみたいな、準メインコーナーみたいな時にやった時代ってまだ AI なんてなかったじゃない。
なかったですね。
そうだからお前が AI みたいな回答するみたいな感じになったけど、今これできるかもしれないからね。
こうして人の仕事は奪われていくのじゃ。
お前新宿で食いっぱぐれちゃうよこんなことで。
食いっぱぐれちまうな。まいったね。
いやだからあれだよな、ある意味さ、そのさ、あのお前のさっきのさね、あのね、グーミンもゲスもとかさ、隣の小林さんもそうだけどさ、
うん、
あのさ、多分今 AI にそれ食わせるとしたら、変な音階でこの歌詞を歌ってくださいって。AI が思う音階でこれを歌ってくださいとかって言ったら、そういうのが出てくるかもしれない。
あ、平成のチャット GPT だった。
あ、そう。だからお前ね、ちょっとね、お前もね、20年ぐらい時代先取りすぎたと思う、多分。そう。だからチームワールドがよく金がね、言ってんじゃん。イベントがね、イベントの組み方がピーキーすぎるとかさ。うん、その、さっき言った通りさ、人体実験を早めにやりすぎるとかさ。
うん、
トレンドをね、あの流行る前にあのやっちゃって、でもう我々が飽きた頃にやっと流行るみたいなのとか、そういう悪い成功があると、だから我々いつになってもお金稼げないって。
残念じゃ。
なんかね、あのね、お前 AI 先取りすぎた気がする。場合によっては今ね、新説が出た。そう、お前の言動は AI だった。
そんなことねえだろ。
絵もそう。
今あれだね、あの生成 AI の絵めっちゃうまいやん。
あ、そうだよ。
うん、
うん、だからあのそれのだからあのバージョン 0.02 ぐらいの状態だったじゃないの。いやーすごいね。まあ結局でもあのボブとネガティブには先生、あの、逃げるな、戦えということでよろしいでしょうか。
そうじゃ。
いやあのね、占いってさ、 サブスクリプションサービスでさ、うん、月額500円とか1000円とかさ払ってさやれるサービスがあるじゃないですか、うん、今
ありますね。
ええ、私がもし課金して今のお前みたいなことを言われたらもうその日に解約しますよきっと。なんだこれって AI に詳しいだろこれって薄いなって。
でもさ、神社のおみくじとかだってそうじゃないですか。
誰にでも当てはまるようなこと言って。
いや違うんだよ、あの今年のお正月に成田さん行ってきて、
はい、
あの引いてきたんですよおみくじを、
はい、
そしたらあなたは名将軍であることは知れ渡っておりとか書かれててさ、これ誰に当てはまるんだろうって。
うん、
逆に誰にも当てはまんないの来たなって。
そうね、大将軍ですか。
名将軍らしいですよ。
名将
軍。あなたが名将軍であることは広く知れ渡っておりみたいなことを書かれてた。
まあある意味変な意味で知れ渡ってんじゃねえの。
ってことは私が今までやってきた活動は同人音楽活動ではなくて将軍活動だったってことになるじゃん。
なんで将軍活動って。
知らねえよ。成田さんに聞いて。
将軍活動ってなんだよ。
成田さんに聞いてよ。
あーいいですね。そんな成田さんも断食やってますからね。
ちょっと来年からは別のところに行こうかね。
千葉ラブのお前が。その総本山の成田さんに対して。
いや断食良くない。
断食良くないな。
断食良くない。ちょっと宗教上の理由で断食はちょっと。
ちなみに今ね、これをね、今さ、ほら、Windows でさ、何コピーロットっていうさ、あの生成 AI あるじゃん、
ね、
うんうん、あれで今ね、そのボブとネガティブが書いてる夢を、
うんうん、
内容書いて夢占いをしてくださいって今これ聞いてるんですよ、
うんうんうん、
聞いてるんですけどずっと止まってるんですよ。
なるほど。夢占いすらできなかったか。
そうだから、そのまま今ボブとネガティブの投稿の夢の部分だけ切り出して、これの夢占いをしてくださいって書いて送ってみた、
うん、
うん、ずっとフリーズしてるこいつ。だお前まだ AI に勝ててるよ、大丈夫だよ。
チャット機だったらまた変わるんじゃないかい。
そうか、
うん、
あーダメだ、ね、コピーロットじゃダメなのかね。
ダメじゃないかな。
そっか、
やっぱ GPT 君優秀ですよ。
まあね、ちょっとやってみますか。じゃあ
やってみますか。
これでお前と同じ答えが出たら笑うけどね。ログイン、はい、はい、ログインしてみますか。じゃあ、
うんうん、
よいしょ、はい、夢占いできんのかな。
私は GPT 君を信じている。
よいしょ、これで、上記の夢占いをしてください。さあ、じゃあちょっとね、あーでもやっぱりエントロピーが高すぎるせいでね、うん、チャット GPT ね、あのね、ウィキペディアに載ってる中がね、ゴリゴリゴリゴリゴリっていかない、全然。
マジで？
めちゃめちゃ止まってる。
GPT 君でもダメなのか。
ダメだね、これ。
マジで？夢占いできないんだ。
だって今ちょっとこれ、あれだよ。このさ、チャット GPT 今これ、画面見えるか？
見えます。
うん。ほら。
あ、ほんとだ！
大フリーズ中だよ、今。
これ 3.5 か。
3.5
4でもダメ？
どうだろう、今ちょっと 3.5 で始めたんだけど、
うんうん、
でも全然、あ、ちなみにあれだよ、
動かないですね。
コピーロットも今大フリーズ中だよ、まだ。
マジか。
じゃあお前だから AI に勝ってるよ。じゃあ
今んとこな、
今んとこ 3.5 よりはお前上だよ。
そうか、占いはできないのか。GPT 君、
いやー、これはでも確かに不確定要素高すぎるで。
確かに、
まず多分チャット GPT で夢占いしようと思ってるやつっていないんじゃないか。だからもしかしたらボブとネガティブはチャット GPT に生成 AI に食わせたけど答えが出なかったから新宿の巫女と頼ったのかもしれない。
なるほどね。
お前まだあれだわ、飯食える、飯食える。
いけ
る
な。そうか、
まだご飯食べれる道残ってるわ、社畜以外で。
ねえ、
うん、いけるかもしれない、まだ。だって全然動かないもん、一文字たりとも。
できないんだね。
できないんだよ。だからこれ多分夢占いとは何ですかとか聞いたら多分速攻で出てくるね、ベロベロベロって。
うんうんうん、
だけど
そうだね。
これを夢、この夢を占ってくださいって言ったら出てこない。
はい、 AI には難しいんだ。
そうだ、お前まだ大丈夫。
かわいいね AI。
そうお前まだ頑張れる。お前まだ
頑張れるの。
新宿の巫女頑張れる。
おお。まだ商売できるね。
商売できる。まだ AI にとって変わるな今のとこ。
うん。
他いるのかなこれ夢占いチャット GPT に食わせた
い。いやでも絶対いると思うんだよね。
いるかね。
逆に普通の占いができるのかな。
ああ、だから例えば
血液型占いとか、
あ、ね、
明日の運勢占いとか、
まあ、多分だからそのね、生年月日入れてさ、名前入れてさ、うん、で私の運勢、今年の運勢占ってくださいだと多分できるかもしれない。
できるね、
うん、
多分ね、わかんないけど、できんのかな。
すげえ、だってもう全然どっちも
夢占いだからダメなのかな。
かね。まああとその夢占いの内容が複雑すぎて多分今解読に時間かかってんじゃない。これさ、もうわかった、明日の朝まで眠らしてみるわこれ。
なるほど、おめえ面白いことすんの。
うん、毎回チャット GPT とあのね、うん、あのお前これ解けんのかバトルを一人であの孤独に繰り返した時があって、
うんうん、
一回まだチャット GPT の3の時かな、
うん、
にフリーズした。何の質問かはちょっとあえて、あっと今一瞬だけコピーロットのが動いた。
マジ
が、なんか書こう、あ、書き始めた、書き始めた。ちょっと待って。
何何、
ちょっと待って。なんか、やっと動いた。コピーロットの方。あ、そうか。こっちの画面じゃなくて、1の方か。こっちの画面だ。
今、画面共有が、はい、来てます。
今、書き始めた、ほら。
あ、書き始めた。
そう、この夢は、深層心理に焦りや不安が隠れてること。お前と言ってること同じじゃん。
一緒だ、
一緒だ。やば。
やば。
みんなが先に行ってしまった状況で一人残されているあなたは何か未解決の問題や不満を抱えている可能性があります。
わお。
食事をしている場面は人間の欲求を表すものとされています。この夢はあなた自身の現実世界での不満や欲求が現れているかもしれません。焦りや孤独感を感じているのであればその感情に向き合い解決策を見つけることができるんですよ。逃げるな、戦いだよ。
戦いじゃん、一緒じゃん。
お前やばいね。
お前
そん
な怖くね。
お前と同じこと言ってる。うそ、
やば、怖。
お前コピロットだったの。
違いますよ。マジで、
これお前じゃん、これ
一緒じゃん。
お前と、なんとかじゃよって言ってるだけでさ、お前と言ってること同じじゃん、こいつ。
じゃあ、あれだ、語尾にジャヨをつけて夢占いをしてくださいって言えば、そうだから、ね、
この
内容、
この今の回答にジャヨをつけてくださいって言ったら多分お前だよこれ。やば、もうなんか引いてるんだけど若干。一回りして引いてんだけど、何お前、
なんだろう、
どうしたんだろう。どうしたお前。やべえ。なんだよ、深層心理に焦りや不安が隠れてることを示しています。いや、で、焦りや孤独感を感じているならばその感情に向き合い解決策を見つけることが大切です。
やっぱほら言ってんじゃん。
あ、そして今チャット GPT 3.5 はまだ止まってます。
なるほど、難しいんですね。
いやこれはちょっと奇跡、すごい奇跡が起きたぞ今このラジオの中で。お前 AI だったんだね。
違いますよ。それだったら結構壮大な生成系 AI になると思うんだけどな。
お前生成 AI だったんだ。
花粉症
の生成 AI だった。
一応だって自分で絵を描けるし、なんだろう、何生成したかな、まあ、音楽作品を生成したりとか、
あとお前フラッシュだって生成してるじゃん。
あ、生成したな、過去にな。
アニマルパラダイス生成してる。あれも、じゃあね、脳のストレージじゃなくて、うちのサーバーのストレージ食ってんだからな、今でもまだ。しがないレゴドットコムハイカでスラッシュかけると、アニマルパラダイスドット SWF。もう今更フラッシュなんか見れないけど、普通のブラウザじゃ。
なんか動画にしないとな。
まあそんな感じですよ本当に。いやちょっとごめんテンション上がりすぎて今日、びっくりしちゃった今、はい、まあ、ということでじゃあ、やることやったんで告知
唐突ですね。じゃあ私の告知から参りますかね。まずは直近のライブの、告知でございます。2024年3月20日水曜日、ちょっと来週ですね、来週の休日でございます。私立ボルテ学園アルティメット学園祭2024、こちらコナミさんの、サウンドボルテックスに関するライブでございます。 PPLS3 のライブでございまして、場所船橋ホールでございます。はい、今回はマロンさんとのタッグで一緒に出演します。
なるほど、
はい、
いや千葉ラッではね、
そう船橋だいぶ地元に近いところでライブができる幸せでございますよ。しかも商業ライブ。
あ、そうですね、
はい、嬉しいですね。めっちゃ楽しみにしてます。はい、まあやる楽曲はなんとなく想像つくんじゃないかな。
まあ
はい、私の名刺代わりの楽曲とか
を脳裏に思いついたそれをそのまま持ってきていただければ大丈夫ですってやつ。
うん、そうそう、思いついたものを持ってきてもらえれば大丈夫です。どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、よ。
それからですね、その次2024年4月6日土曜日、こちらがキムと一緒に出るイベントでございます。
は
い、
名前変わりましたね。
あれ、サブカルライブクアナボリューム7特別記念開催、皇帝ユンケルの逆襲、ビヨンドザエイジ、フローの魔法55。
はい、そう、そういう風に名前が変わりまして、なんか出演者の一部変更に伴ってですね、その4月3日団って言って、うん、なんか作ったスペシャルユニットがあったらしいんですけど、
うんうん、
そこのメンバーの一部がなんか所要かなんかで出られなくなってたらしいんですよ。
うんうんうんうん、
でそれに伴ってイベント名がごそっと変わって皇帝ユンケルの逆襲っていうすごいおどろおどろしいイベント名に変わりましたという感じでございます。まあただね、これはまあチーム我らで出演させていただくわけですけれども、
そうですね、
はい、桑名の三重県桑名市の北西ミュージックですかね、
北西
ミュージックですか、はい、
北西
と、うん、いう、はい、ところで、出させていただく所存でございますね。まあこれも前回のミコラジも言いましたけど、どっちも、結局あんまり変わイベント名が変わろうが我々のね何弟子路としてのっていうスタンスは変わりませんので、まあ現地での、まあ、前売りも確か今取り置きで売ってるのかな。で、配信の方もツイキャスプレミアで、見れるということでございますので、お近くの方はぜひ、遠隔地の方は、配信などをご覧いただければというところでございます。
はい、ぜひぜひ、はい、三重を制圧しに行きますんでよろしくお願いします。
その薄い制圧論生だ。
いや、制圧ですよ。
止まれば
三重県は行ったことあるんですけど止まってないので、
そうですね、
はい、
色を濃く塗るチャンスですよね。
そうですよ、塗らないと。
はい、うん、はい、そして何かありますか他に。
はい、新しい告知がございます。はい、今度もねライブの告知でございます。2024年6月16日日曜日、今度は福岡市博多国際展示場4階で、大九州東方祭66に、参加します。
お、6月何日？
16。
おお、日曜日ですね。
はい、日曜日にライブがイベント後にありまして、そのライブに私が出演いたします。
ずいぶんとまた先の予定を抑えられましたねお前。
いやーそうなんですよ。
6月16日
いや6月で、いや抑えられてるライブの中ではだいぶ直近です。
あ、やべえな。
だいぶ直近でございます。
いや、また全国ツアーじゃん
ね。え、なんかね、
今度九州ツアーだろ、九州ライブだろ。だって
そうだね、久々に九州にライブしに行きます。
ああ、即売会からのライブ。
あ、そうそうそうそう、
なるほど。
ですです。私はライブのみなんですけれども、
はいはい、まあ、はい、その日は即売会も、
はい、やってますので、即売会楽しんだ後にライブも楽しんでいってもらえればなと思ってます。
はい、
いやー、今年はね、制圧がはかどりますね。
今回さ、別にその政権マップに関係なくさ、
うん、
まあ定期的に行きたくなる都市な気はするわけよ。
わかる、美味しいもの、ね、いっぱいある。
うん、ラーメンもうまいし、
うん、
ね、あと単純に街が栄えてるしな、そこね。
だね。
うん、いや、札幌 VS 福岡のこう、何、人口200万ゾーンの血で血を洗う争いが起きてる、ところですか。いいですね。
ちょっと先なんですけれども、はい、楽しみにしてます。
はい、
今言えるのはそんぐらいかな。
はい、じゃあ、うん、いいですか、しがないレコード。はい、はい、まあ、今のね、皇帝ユンケンの逆襲は、まあ、ワルと一緒に出るわけですけども、まあ、その前週ですね、3月の29日、初老朝まで飲むのがしんどい28件目かな、今度。で、今年度最後の初老が、開催されます。阿佐ヶ谷ロフトで、またいつもの通り YouTube ライブその、ハイブリッドでお届けする予定でございます。と、年度末ではございますけれども、ぜひとも番書を送り合わせの上、ご視聴、ご来場いただければと思っております。よろしくお願いします。何時です。いやー、まあいいね。まあとりあえず今日はちょっと、前半の声のデカさがね、我ながらこんなに声張れるんだと思って、ちょっとついつい笑ってしまう、もう、絶叫気味のラジオになってしまいましたけれども。
元気だったね。
まあ、はい、まあそんな感じで2月も終わり、3月も中になり、そして卒業と入学のシーズンが到来するというところでございますので、皆様ね、お風邪など召し、私のようにお風邪など召しませんように、日々をお過ごしいただければというふうに思っております。ということで、
大事に、
はい、そろそろ締めたいと思います。お相手はしがないレコーズキムと
ミコでした。
はい、それではまた再来週お会いしましょう。さようなら。
バイナラ。この番組はイオシスの提供でお送りいたしました。